聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、コリント人への手紙第1、3章1節から4節、新約聖書329ページです。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。ある人は、私はパウロにつくと言い、別の人は、私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。聖書の言葉は以上であります。また続けてですね、このコリント人への手紙第1からご一緒に読んでいきたいと思うんですが、皆さんはですね、クリスチャンとしての成長とか成熟ということをどういうふうに考えておられるでしょうか。どういうふうになることがクリスチャンとして成長することだと思っておられるでしょうか。いろんなイメージがあるかもしれません。それぞれなんとなく目標としていることといいますか、思い描いていることが少し違うかもしれません。ある人はですね、よく祈るようになることがクリスチャンとしての成長であると、そう思う方もおられるでしょうし、あるいはですね、聖書をよく読み、聖書に詳しくなることが成長することなんだと、そういうふうに思われる方もおられるかもしれません。あるいはですね、伝道や証しをする、そういうことが、もっと必要なのではないか、いろんな考えがあることだと思います。で、私たちいろんな影響を受けて、いろいろと考えているわけですけれども、聖書が、そして今回特にパウロが指摘しているクリスチャンとしての成長の姿とはどういうものなのか、特に今日の箇所から、確認したいと思うんですね。で、この箇所でパウロはですね、このコリント教会の人々の問題点ですね、特に未熟なところを指摘しています。で、問題点、未熟なところを指摘しているわけですが、パウロの目的はあくまでもですね、コリント教会の人々を本来の成長の姿へと導く、励ますためですね。未熟なところを指摘して、もうあなたたちはダメだ、そういうふうに言うためではないんですね、決して。パウロの意図を誤解しないようにしたいと思うんですが、ここは少し厳しい言葉で未熟なところ、問題点が指摘されているわけですが、意図としてはですね、教会の人々を誤った方向に行かないように、適切な成長の方向へと人々を教え励ますというところにあります。それを最初に確認した上で、どういうところが問題なのか、どういうふうにパウロが教え励ましているのか、それを見てみたいと思いますが、3章1節ですね。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。パウロはですね、コリント教会の人々に対して、御霊に属する人に対するようには語ることができなかったと言っています。で、この御霊に属する人、ちょっとまどろっこしい表現ですが、これは何のことを言っているのかと言いますと、御霊によって新しく生まれた人、御霊に支配されて生きる人 つまりはですね、イエス・キリストを信じているクリスチャンのことですね。イエス・キリストを信じて教会に属し、新しい人となっている、まあ、あるいは新しい人となっているはずのコリント教会の人たちに対して、パウロはですね、クリスチャンに対して話すようにはあなた方にはですね、話すことができなかった。むしろ肉に属する人、まあ、肉というのは、まあ、この世、あるいは非常に人間的な考え方、自己中心の罪に支配されている人々に対するように、まあ、そういうふうにしかあなた方には話すことができなかったとパウロは言っているわけですね。で、このまあパウロの言葉遣いに少し気をつけたいと思うんですが、まあ、ここでですね、パウロはもうあなた方のような人たちは、まあ、もそもそもですね、あなた方はクリスチャンではなかった、初めからクリスチャンではないんだ、そういうふうに言ってるわけではないんですね。クリスチャンであることを認めた上で、でも本来あるべき御霊に属する人に対するようにあなた方に話すことができなかった、あるいはキリストにある幼子に対するように語ったと言ってるんですね。ですからここでもですね、キリストにあると言っていますので、キリストにある、キリストに属するものであるということは一応認めているんですね。でも幼子である、未熟であると言っています。で、ここでもまあ少し注意したいんですが、聖書の中ではですね、幼子という言葉は、まあ、いろいろな意味で用いられることがありまして、で、どちらかというとですね、良い意味で用いられていることの方が多いように思うんですね。で、私たちもまあそういう印象を持っていることがあると思います。聖書の中で幼子というと、まあ、良い姿ですね。クリスチャンとして良い姿を示している。そういう箇所の方がまあ多い、まあ、正確に数えているわけではないんですが、まあ、かなりの箇所でそういう意味で使われているところがあります。幼子のように、まあ、本当に純粋で全面的に神様に信頼している、そういう意味で良い信仰者の姿として幼子という言葉が使われることがあります。ただですね、今日の箇所はちょっとまあ例外でして、まあ、パウロはここでどちらかというとですね、悪い意味で使っているんですね。幼稚、幼い、未熟である、キリストにある幼子である、大人ではない、非常に幼稚な姿をあなた方はしているというわけですね。2節、私はあなた方には乳を飲ませ固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。で、ここでさらに、まあ、幼子、血のみ子のイメージを、まあ、膨らませていくわけですが、幼子、赤ちゃん、血のみ子は、まあ、まずはミルクを飲んで成長していきます。まあ、そして赤ちゃんは成長していくにつれてですね、まあ、徐々に硬い食べ物も食べられるようになっていく。まあ、そういうふうに成長していくものですね。で、コリント教会の人々も、まあ、そういう赤ちゃんの成長と同じように、まあ、本来はそういうふうに成長していくはずだった。まあ、初めはミルクしか飲めない。まあ、それは仕方がない。でも、本来は徐々に成長していくはずだった。それなのに、まだ十分には成長していない。硬い食べ物を食べられるように、大人にはなっていないということですね。で、まあ、このミルクとですね、乳と硬い食べ物という、まあ、例え、少し興味深いところですので、私たちここでミルクとは一体何のことを言っているのか、硬い食べ物とは、食物とは一体何なのか、ちょっと気になるところかもしれません。ただですね、パウロはここで、ミルクとは一体何のことなのか、こういう教えのことですとか、硬い食べ物というのは、食物はこういう教えです。 そういうことはですね、パウロは明らかにしていないんですね。で、ここでは、まあ、ミルクと固い食べ物がそれぞれ何であるか、それはあまり重要なことではないんですね。で、どういうことかと言いますと、まあ、パウロはここでコリント教会の人々、あなた方は血のみ子のようなミルクしか飲めない未熟な赤ちゃんのままですね、まあ、そういうふうに言って、この教会の人々の未熟さというのを、まあ、指摘しているということです。パウロが最初にコリントで伝道してからもう年数が経過しているにもかかわらず、まあ、そして成長しているはずなのにまだ十分に成長していない、血のみ子のような未熟なままである、まあ、そういうふうに教会の人々の問題点を指摘しています。まあ、そしてここにはですね、教会の人々の誇りとかおごりという問題、それをまあ指摘しようとするパウロの意図もあったのではないかと思います。コリント教会の人々の中には知恵とか知識を誇る人がいたと考えられます。で、これは今回まあ少し飛ばしてしまった箇所なんですが、一章の後半、ね、まあ、特に18節以降、一章の後半18節以降からまあ2章にかけて書かれていることなんですが、まあ、このあたりちらっと見ていただくとですね、知恵とか知識とか、あるいは誇りという言葉がこう何度か使われていますね。まあ、20節とか知恵あるものはどこにいるのですか。うんぬんと、あってですね、知恵とか知識、まあ、そして誇りという言葉、まあ、何度もこう語られています。で、こういったところから、おそらくですね、コリント教会の人々の中には、知恵とか知識を誇りとする人が、誤ってですね、誇りとする人がいたのではないか。あるいは社会的な地位のようなものを誇りとする人もいたのではないかと考えられるんですね。つまりコリント教会の人々は、自分のことをですね、幼子だなんて全く思っていないんですね。未熟だとは全く考えていない。むしろ知恵や知識を誇っていた。そういう教会の人々に対してパウロは、いや、実はあなた方はまだミルクしか飲めない赤ちゃんなんだ、幼子なんだと言ってるわけですね。では何をもってパウロはこの教会の人々が未熟だと言っているのか。特別な哲学とか難解な教理を知らないから、聖書の特定の解釈をちゃんと理解していないから、だからあなた方は未熟なんだと言っているのでしょうか。そうではないんですね。パウロがこの教会の人々の未熟さとして指摘しているのは3節ですね。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。パウロが問題にしているのは、決してですね、高尚な知識とか、特別な知恵ではないんですね。聖書のことを特別詳しく知っているとか、何か特別な能力があるとか、そういうことを問題にしているのではありません。そうではなくて、教会の中に妬みや争いがあること、それを問題にしているんですね。これこそが、この人々が肉に属している。コリント教会の人々が肉に属している。この世の考え方や基準に支配され、罪に囚われてしまっている、捕らえられてしまっている印であるということです。で、このパウロの視点というのは、非常にまあシンプルといいますか、簡潔、現実的ですが、非常に大切な視点であると思います。で、これはまあ、パウロだけでなくて、聖書の中でこう、時々出てくることなんですけれども、何か難しいこととか、特別なことを理解しているかどうか、ということよりも、
まあ、本当に単純にですね、
教会の中に妬みや争いがあるか、本当に適切な愛が実現しているかどうか、まあ、それが問われるわけですね。で、これは本当に私たちにクリスチャンとしての成長ということで大切なことを教えてくれていると思います。何をもってですね、クリスチャンとしての成長と考えるのか、何を目標とするべきなのか、クリスチャンとして本当に成長していく、霊的に成長していくということは、妬みや争いとは反対方向に本来進むべきであるということですね。妬みや争いがあるということは、クリスチャンとしての成長に何かおかしな点があるということではないでしょうか。で、これはですね、まあ、妬みや争いがまあどこから出てくるのか、それを考えるとよくわかることだと思います。妬みや争い、これは私たちが、まあ、自分自身に、あるいは自己中心にとらわれている明確な印ではないでしょうか。自分が一番でないと気が済まない、自分が大切にされていないと許せない、他の人と比べてどちらが大切にされているのか、どちらの方が上なのか、競い争い合っている、まあ、そして自分の方が低く扱われていると妬むわけですね。本来はイエス・キリストを信じるようになった人は、この世の順や序列から解放され、いや、それだけでなくてですね、もはや自分自身からも解放されて、本当にキリストに属するものとされていく。肉ではなく、御霊に属するものとされていく。ですから、もはやこの世の順位とか序列ではなくて、本当にキリストに、自分がキリストに属しているということが、一番の喜び。まあ、パウロのようにですね、他のものは塵アクタと考えるようになっている。なっていく。まあ、それが、クリスチャンとしての成長の姿ではないでしょうか。しかし、そうであるにもかかわらず、まだ肉に属するかのように、自分自身に囚われてしまう。そうなっていくと、まあ、当然ですね、教会の中にも、妬みや争いが起こってしまいます。自分が大切にされているのか、他の人よりも低く扱われていないか、他の人よりも自分は優れているのか、劣っているのか、そういうことにとらわれてしまうんですね。で、まあ、それはですね、教会の中でも起こり得ることであります。教会の中では、まあ、例えばですね、誰がより聖書に詳しいのか、より深く知っているのか、そういうことでもしかすると競争が起きるかもしれません。あるいは誰がより奉仕をし仕えているのか、そういうこともですね、まあ、勝ち負け競争の種になるわけですね。もちろん、まあ、聖書を詳しく知っていること、それ自体は大切なことですし、人に神に仕えるということも大切なことです。それぞれは、まあ、とても大切なことですけれども、でも私たちが肉に自分自身に囚われてしまうと、そういう大切なことさえ妬みや争いのもとになってしまう。ですから、妬みや争いというのは、本当に私たちが自分自身に囚われている、肉に捕らえられている、肉に属している明確な印ということができると思います。妬みや争いというのは、クリスチャンの成長の姿とは正反対の姿ですね。クリスチャンとして未熟、成長していない印と言えるものではないでしょうか。まあ、コリント教会の中には、もしかするとですね、聖書を詳しく知っている人、難解な解釈や深い哲学を知っている人もいたのかもしれません。しかし、それを誇りとして互いに妬み争い合っているようでは、そういうあなた方は肉に属する人、 キリストにある幼子、硬い食物を食べられないで乳ばかりを飲んでいる、そういう未熟な存在ではないか、まあ、そういうふうにパウロは厳しく指摘しているわけです。4節ですね。さらに、ある人は私はパウロにつくと言い、別の人はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。またこのコリント教会の未熟さというのは、さらにですね、分裂分派というところにもはっきりと現れていました。これはまあ以前も確認したことですけれども、コリント教会の中には分派ですね、グループが出来上がっていた。私はパウロ先生を支持する、いや私はアポロ先生だ、まあ、そういうふうに言ってグループに分かれて、互いにここでもですね、競い合い争い合っていたわけです。でこれまさに人間的な誇りやプライド、肉にとらわれている印であります。御霊に属するのではなく肉に属するようになって、ただの人、この世の人のようになってしまっているということですね。でパウロはこのようにですね、現実的で非常にはっきりとわかる妬みや争い、分派という、まあ、目に見えるところでですね、コリント教会の未熟さ、問題を指摘しています。でこれはですね、最初に確認しましたように、このコリント教会がもはや教会ではない、あなた方はもはやクリスチャンではない、そういうふうに言って切り捨てるためのものではありません。むしろパウロは教会が健全に成長していくように、本来あるべき成長に向かっていくように励まし導こうとしているんですね。で私たちもクリスチャンとして、あるいは教会としての成長ということを誤解しないように、まあ、こういう誤解に陥りやすいということを非常に気をつける必要があると思います。聖書の難解な箇所を理解できるようになったり、聖書のことを詳しく知っていく、それはもちろん大切なことです。あるいは人に仕えること、祈ることも大切なことです。でももし教会の中に妬みや争いがあり、分派があるならば、私の方が優れている、私の方が役に立っている、あるいは私の方が正しい、そういうふうに競い合っているとすると、それはまあどんなに大切なことであっても、私たちがまだ肉に属している印、クリスチャンとして健全に成長していない印になるのではないでしょうか。私たちの人間的な誇り、自分自身を誇る、そういうプライドからまだ解放されていないということになる。まさに肉に属している印となるのではないでしょうか。改めてですね、パウロから教えられて、本来のクリスチャンとしての成長の姿、私たちが肉から解放されて、むしろイエス・キリストにしっかりと結びついていく、御霊に属するものとなっていくこと、改めてそれを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して、バーロの言葉を通して教え励ましてくださりありがとうございます。クリスチャンとして教会としての成長成熟の姿を今日のところから改めて考えることができました。本当に私たちの中に妬みや争い、あるいは分派、そういうものがないでしょうか。自分自身を何よりも大切にし、自分自身に肉に属している印が私たちの間にもあるのではないでしょうか。どうぞ憐んでくださって、そのことに気がついて、で私たちが自分自身ではなくて、何よりもキリストご自身、あなたご自身にしっかりと結びつき、また あなたに属するものであるということを何よりも誇りとしていくことができますように導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。